イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
工業通信社提供映画ランキングベスト3第3位インクレディブルファミリー、第2位ミッションインポッシブルフォールアウト、第1位劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命。
もう僕が好きな作品ばっかだな。
おめでとうございました。池田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今本当面白い映画いっぱいかかってますからね、はい、ぜひ行ってみてください。フォールアウトの、4DX すごくおすすめでございます。
はい、ということで、今回はニュースのタイムです、
はい、
気になったニュースをねピックアップして、お届けしたいと思います。
お願いします。
はい、では8月の7日から、1週間までございます。まずですね、8月7日、東京五輪関係者は顔認証入場、大会史上初で改札並みにスムーズであるというニュースが上がっておりました。東京五輪にね、はい、まあ、いろいろ文句言われてますから、はい、まあ、これ僕もその文句に同情してやろうってすごい思ってますけどでも、まあ、あのネガティブな要素はもちろん多いけど、はい、まあ、しょうがないからいろいろバージョンアップすること多いとは思うんです。
まあしょうがないですね、うん、で
その中の1個でやっぱこの顔認証システムとか、はい、まあ、安全性とかね、犯罪管理みたいな、はい、そういうことの、まあ、いろんな技術が高まっていくっていうのは、はい、まあ、結果としてはいろんなものを、ね、残してくれるのかなとは思うので、はいはい、まあ、そういう一環でこういう顔認証システムのところが高度化すると、はい、うん、まあ、いろいろなものが半端に使えますじゃやっぱダメで、はい、めちゃめちゃ良くなっちゃうと意外と普通になっていくみたいな、うん、
はい、
そういうことの中で、まあ、これね一応顔認証のシステムのニュースではあるんですけど、もっともっとなんか高度化していけばいろんなものが気楽になっていくのかな。
ミッションインポッシブルシリーズ見てるとなんかマスクをこう 3D プリンターで作るシーンとかあるんで、顔認証とかどこまでできるのかってちょっと、
まあでもそれ言ったら不安ですけど、その何ハックする人は、はい、まあ、何でもハックしちゃうから、はい、まあ、それはそれでちょっと別な対策がいるんだ。
でもなんか指紋認証とかって指紋じゃねえ、なんか静脈認証とかって しにくいらしいじゃないですか。
しにくいとは、
それをなかなか加工するの難しいから、顔とかはいくらでも作れ
る。銀行とか最近そうだよね。
そうですね、うん、顔でいいのかなとかって思っちゃいますけどね。
あ、まあまあこれ顔もね、はい、あ、まあ、どの程度のものなんだろうね。
多分目が大事になるんでしょうね、網膜認証が。
そういうのとかもあるのかな、うん、はい、まあ、
でもそういう、そうですね、仕組みいろいろ試していただくのはね、うん、いい話ですけどね。
そうそう、まあせっかくだったらね、乗じてね、
はい、そうですね、うん、次につながる
もん。森喜朗と同じこと言ってますけどねさあ、そして、VTuber になりたい自分として生きる世界をということで、はい、Wii の子会社で誰でも VTuber になれるアプリというのが提供されました。
グリーを何でも乗っかりますね、すごいな、ま
あ、最近なんかね、VTuber がやおら突然にこう盛り上がってまして、
そうですね、
その人数もすごい増えてるなん
で、ね、嬉しいですね。
話がありますけども、特別な機材を使わずにスマホ搭載のカメラマイクでライブ配信が行えるようになると。
僕たちも YouTuber をかけようとしている間にまた新しいものが生まれてきてるってことですもんね。
まあなんかね、キャラクターになることで、はあ、そういうなんか障壁というか気恥ずかしさみたいなものを乗り越えられるということなのかもしれませんけども、
すごい時代になってきたな。
はい、さあそして8月8日、クックパッド、
はい、
料理イベント予約サービスクックパッド Do を開始したということでございます。
何ですかこれは。
クックパッド Do、まあ、最近ね、あのクックパッドも大変だなんて話も聞きますけども、はい、料理イベントの検索や予約が行えるサービスだそうです。ほうほう、開催日や目的ごとにの、料理教室、クッキングイベントを案内することができるということで、はい、まあ、ですからその料理関係のイベントを作った人はここでね、こういうことやりますよってこうなんかアピールすると、
なるほど、
その情報が検索をできるということで、
うんうん、
まあ、あの料理を元にしたまあコミュニティの集まる場所ということになると、う
ん、へ
ー、サービスに開始に伴いイベントを開催したいオーナーの募集も始めると、
うん、
ね、農家での収穫体験とかアウトドア料理の広めるイベントなどもつながる。
なるほど、
そうですね。これあと参加者が怪我したり食中毒が発生した場合保証が受けられる制度や、
へ、
料理レシピの投稿サイトクックパッドと連携しイベント開催に役立つ情報を提供する仕組みも、用意するということで、まあ、食のイベントってその、まあ、部分的にですけどやっぱその障壁というか難しいところがある面もあるんだけど、
はい、
その辺をちゃんとクックパッドが、まあ、受けてくれば ということもちょっとここに、ね、記事には書いてありますが、食芸のイベントもね増えていくと、まあ、そういうことをイベント化したいなって、ね、口にする人は意外といるんだけど、なかなかやるのって難しかったりするので、はい、これを使ってみてはいかがかと。
場所とかは特に提供するとかではないんですかね。
場所もクッパッドでね、場所があればそういうところも提供する、ね、できるのかもしれないけど、
すごいですけ
ど、ね、まあなんかね、いろいろ超、まあ、そういう特化的なことじゃないじゃない、まあ、いろんなところでやるものについて全部取りまとめていこうってね、うんうん、そういうこと、
まあ、採用手がやる価値がありますよね、認知も大きいし。
さあ、そして最近話題になっておりますサマータイムの話です、まあ、いろいろ、ね、ニュースが飛び交ってますけども、一つ、あの電波時計が使えないんじゃないのか的な話がありまして、はい、今言われているのはサマータイムって2時間前倒しっていうのが、はい、まあ、一応話をしておいて、はい、2時間前倒しっていうのはなんかサマータイム的にはちょっと一般的じゃないらしいんですよ。1時間っていうのがまあ割と普通らしいね。なので、これについてどうなのかというインタビューがありまして、
はい、
電波時計が来ると。で、一般的に電波時計は、夏時間ということなんですけども、何時間ずらすのかっていうのを送信する想定はしていないのが電波時計だそうです。
はい、
なので、まあ、このメーカーの見解というのが、まあ、お答えできないとかね、いろいろあったりしますけど、まあ、やるんだったら対応しなくちゃねみたいなことを書いてますね。
計算普段使ってるのは電波時計になるんですか。
電波時計じゃないかな、僕が使ってるのは。
スマホとかも別にそっか影響はないのか。
そうですね。まあなんだかよくわかんないね。
なんか2時間早くなってフリーランスの人間たちにはどこまで影響があるのかっていうのはちょっとわかんないですよね。
まあ僕の意見ですよ、
はい、
やっぱその人間が決めた時計の時間とかじゃなくて、うん、やっぱ体の時間に一番合わせたいじゃないですか。
そうですね。
その無理やりさ体にこう今7時なんだって言われても、
うん、俺眠いね、俺は9時なんだよみたいなさ、
そういう感覚でいるフリーランスはどれぐらいいるか知りませんけど、
はい、
まあ、ちょっとピンとこないよね。
結構ね、荻上チキさんとか睡眠障害の方に対してどうなのかみたいなね、議論もされたりしましたね。ま
あ、データとしてはそういうデータがあるから、うん、まあ、それを思うとなんかそんなにどうなのみたいなね。
なんかそこまで どの人たちがどこまでこの制度で縛られる、もちろ ん, なんか IT 業界の人はすごい大変というのは分かるんですけど、うん、どこまで縛られるのかなっていうの
はちょっと見ていて、まあ、でも普通に考えてもっと先にやることあったろ。
同感です。それはもうもちろん
バカなんじゃないの。
なんか100億円かなんか10億円かなんか払われれば中止できるんですよね、確かね。
どういうこと。
あの医薬金みたいなのがあって、あ
オリンピック
を、あ、そうそれが一番安いんじゃないかっていう話が今。
まあでも安いとかっていうかね、難しいねそれね、
うん、ギリギリまで準備しといて
最初からやらないっていうね、難しいですけど。さあ、そして
難しいな、
ちょっとアート好きな人には気になるところ、防護服着用の風評増幅、福島市設置子ども像に批判ということで、どういうニュースご存知でしょうか。
分かんないです。
ですね、福島市が JR 福島駅付近に設置した防護服のようなものを着用した子どもの立像に、風評被害を増幅するということで批判が相次いだと。でこれは何かっていうと、矢野部健二さんという美術家、
あ、わかります、
の作品でサンチャイルドっていう、まあ、6.2 メートルの、まあ、像がですね、
はい、
これ市 駅付近に建てられたんですよ、
はい、うんうん、
でこれ防護服の姿で、まあ、ヘルメットを脱いで立ってるんですけど、その空間放射線量の線量計を、胸のカウンターに出してて000と出てるそうです。で、まあ、これがまあなんていうか話題にはなっちゃったということで、ね、まあ、もちろんこういうね科学的にこんなものを着るなんてことはありえないだとか、いろいろそういうことあるとは思うんですけどっていう話で、
これもともと矢野部さんってこういう作品他のところで展示されてた気がするんですけどね。
ええ、だから、ね、あのこういう、まあ、何あの放射の防護服という形かどうか分かりませんけど、ね、彼の作品にはまあこういうものは多い
よ、ね、そうですよね、うん、そっか、でもそうか、2011年に作ったんですね。そういうことか。難しいですね。そのタイミングにもよりますもんね、どういうタイミングか。今は7年経って あえてこう、そっか、除幕式が行われたからってことで注目がまた集まったところなんですね。
そうね、まあそうか、なんか2011年であるっていうね、うん、こととのギャップみたいなこととかね、
うん、
まあ、でも本当、まあ、ちょっと内容分からず喋りますけど、こういうさ、ふわっと来たニュースをさ、
うん、
例えば矢野部健二知らない人がさ、はい、聞いたらどうなのみたいな。
そうですよね。
ちょっとこのね、なんか見た目でコメントするともう大変だよね、こう芸能人のコメンテーターとかね。
え、
いや、なんかこういうことになんか言わなきゃいけないと思う。ゾッとするし、
ワイド
なショーとか見て、はい、なんかちょっとね、うかつなコメントって うかつって言うと悪く聞こえるけど、はい、思うことはあるじゃない、
はいはい、
もうそれがどこにどう届くかみたいな話は、うん、あんま意識してないじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあもちろん考えることは大事だと思うんですけど、
はい、
こういうニュースってどういう意味なんだってね、うん、ちょっと考えちゃいますよね、
うん、
さあそして、はい、8月13日阿波踊り4億円超えの大赤字、地元の不満が噴出ということで、この阿波踊り問題がにわかにちょっと、まあ、盛り上がってると変ですけど、わーわー言うてますけども、
結局踊ったんですよね。
それでなんかその総踊りっていう、はい、そのみんなで踊る、年を超えて踊る踊りの会は行われたっていう話はある
んです、
はい、
市長が止めたけど強行したって話ですよね、確かね。
そうそう、でこれ、まあ、これもなんかややこしい話なんで、うん、まあ、簡単に言うと、そのすごくなぜかあの阿波踊りの大会っていうのは、大会っていうイベント、お祭りが、まあ、お金がね結構やり取りされるもので、うん、そのなんか僕らはまあそういう認識ないけど、その踊りを見るのにお金が必要 でその収益とかがあって、うん、だから経済効果って単純にお店が盛り上がるだけじゃなくて、うん、まあ、チケット収入とかもあるんだけど、はい、なんか赤字が結構あって、
うんうん、
でその運営にいろいろ疑義が言われてる中で、うん、まあ、今その運営元が変わったりとかして、
はい、
っていう状況があるんですよね、うん、それでなんか市長がその経緯は分かんないけど、うん、そのみんなで踊るやつをやめてバラバラで踊りましょうみたいな話が、うん、まあ、突然言われたと言われてはいると思います、うん、これもさ、なんかまあ部分的には聞こえるんですけど、
はい、
例えばその運営にかかってる徳島新聞っていうのは、
はい、
その手のニュース一切出さないみたいなことがあるんで、
それは市となんかつながってるみたいな話
で、そうそうそうそうそう、でじゃあそのメジャーな東京とかそのテレビとかでなんか丁寧にやるかというと、
うん、
まあ、それはやっぱさすがに遠いってこともあって、うん、あんまりこう部分的にしか話がわからないという、
うん、
だからそのなんとなく誰かが悪いんだろうみたいな言い方をしたくこっちもなるから、うん、まあ、それに乗じてうわーボコボコボコってしたくなるんですけど、
うん、
な
ん
かこういうわからないことって、
はい、
なんかこう困るよね、
うん、
なんか怒りたい、怒ってなんか役に立つなって思うけど、
うん、
それきっと多分誰かが敵っていうわけじゃおそらくないじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそのややこしいことを、
うん、
でも誰がその紐解いていくのかっていうと、
うん、
分かんないじゃない、
うん、
その、まあ、矢野部さんのことだって、
はい、
まあ、誰かが悪いって話じゃ多分ないじゃないですか、
うん、
だからその悪いやつがいれば話は簡単なんだけど、冷静に考えると悪いやつって実はあんまりちゃんと一人いるわけじゃない。
そうですね、
いっぱいみんながちょっとねやっちゃったことが原因だったりするから、うん、この辺とかでも思うのは、だからツイッターとかネットの力だけで解決できることがあるって思ってるけど、やっぱ例えばその徳島でのことってそんな簡単にわからないっていうか、はい、いや実はこうだったっていうのをなんかツイッター見ても山のように出てきて、うん、みたいなね、そういうこともあったり、うん、あとどっかのメディアが黙ってればなかなか結構な力でそれが封じ込められる面とかもあると思うと、うん、やっぱその地域格差みたいなこととか、
うん、
まあ、ものによって差があるのかななんていうことをね、うん、ちょっと思ったりしましたけども、うん、はい、ということで、はい、岩崎さん的にはですね、逃げ恥の脚本家の方の新しい作品がね、
はい、
できるっていうニュースなんかも気になるところだと
思います。日テレで楽器ですよね。
あ、これ日本テレビなんだ。
そうなんですよ、
はい、ということで、まあ、そんなニュースでしたが、岩崎さんなんか気になっていることがあれば。
そうだな、クックパッドのまあ予約サービス、イベント予約サービスとかって なんか僕たちねイベントを毎回探すじゃないですか。で総合的なそのイベント紹介サービスみたいなあればいいなってすごい思うんですけどね、うん、Google とかやってくれないですかね。Google やってくれたら一番検索で楽なんですけどね、
まあ、結局じゃあ Amazon っていうサービスが、はい、その検索はしやすいけど、うん、書籍文化を豊かにしてるのかっていうと、
は
い、やや疑問じゃないですか。
はいはいはいはい、
だからやっぱりそのイベント作りっていうものに対して、うん、その統一的な企画があることがベストなのか、
うん、
だからその上の階層でねつながれるなんかそういう共通情報共有ルールみたいなのがあればいいんでしょうけどね、うんうん、必ずそのフォーマットの情報はそこに出すみたいな、
そうですね、
そういうのがあってもいいんでしょうけどね。
そういう役割多分 Facebook が担えたはずなんですけど、いまいちなんですよね Facebook のイベントの UI とかが。
まあね、あれもそこに入ってないとっていうのもね、
うん、
ありますけどね。
そうなんですよ。 だからそういう意味で誰でも検索は使うだろうから Google でなんかなんとかイベント料理イベントとか映画イベントとかに検索したら一覧でバーって出てくるみたいなのが出ると一番助かるんだけど、
でもバラバラはバラバラでもいいんじゃない。
いやでも探すの大変じゃないですか毎回。
僕らはさ、はい、まんべんなく行くじゃん、
はいはいはい、
こんな人いないから。
そうっす。
だって料理のイベント行きたいのになんかその自己啓発部屋みたいな出てきたらめんどくさいじゃん。
あと料理イベントで
来たからその料理っていうのを押すのが めんどくさいっていうか、はい、そういう感覚が多分ない人もいると思う。だって逆に言うと僕らだと困るじゃん。料理も行きたいし何も行きたいしペペペってつけたら、
いやいや今はもしかしたらお寿司の気分だなと思ったら手巻き寿司イベントとか検索したら出てきたらそれしかないですか。
行く？
わかんないですよ。もしかしたら気持ち的花火今週末とかで検索して出てきたらそれはもう
ちょっと別でまた話したいんですけど、なんかそういうのってどういうアルゴリズムで僕らは行くんだろう、なんか思ってるほどそんなにその今みたいな検索でちゃんと調べてる感じが俺ないんだよね、うん、行きたいイベントがある人は別だよ。
自分が行くイベント確かにそうですね、うん、でもわかんないです。家族とかできてくると週末プールとか検索してない
んだからちゃんと条件が決まってる人はいいんだよね、
はい、
大の人が決まってないと思うんだわ、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその辺また
別に、ね、今 Google も CM でそれやろうとしてますもんね結構ね。
いや気持ち悪いよねさあこんなネガティブな気分で終わりたいと思います。
はい、
はい、ニュースの種でございました、
はい、
お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
さよならしまった。